意識が変わると世界が変わる。この番組は保育事業に携わる心理カウンセラーの富田照代が自身の経験を通じて研究し続けている心の仕組みについてお話ししています。
こんにちは、富田照代です。
こんにちは、生見恵です。照代さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今回は言葉についてのお話ですね。
そうですね、はい。もう何年も前なんですけど、潜在数秘術の発案者ですよね、
はい、
畑由香さんっていう方のコミュニケーションのそういう講座みたいなのがあったんです、
はい、
その時に言葉について学んだんですよ。
はいはい。
そういえば今思ったんですけど、イキさんもそれこそずっと言葉を扱ってる、
うん、
ね、このお仕事じゃないですか。
そうですね。
何か思うというか、言葉で何か気をつけてるとか、
うん、
気をつけてる言葉と何か学んだりとかはするしたことはあるんですか？
あ、一応専門学校がアナウンス系の専門学校だったので、はい、うん、いろいろと学びましたが、気をつけている、心がけていることですよね。
とか、あと言葉とは、
言葉とは、おお、定義。ちょっとすぐには出てこない気がしますけど。
言葉についてとか何か。
ああ、ちゃんと考えたことがないですね。
気をつけてる。やっぱりなんか気をつけてる。
うん。
ことって、まあ、一般的になんか私の中でよく言うのはなんか、思ったことをすぐ言わないとか。私は言われたことないですけど、そうやってね。
はい。
なんかそういう人、時々会うんですよね。うん、なんか、そうやって言われたって、
うん、
言われるって、なんか思ったことすぐ言わないのっていう、傷つけちゃうというか、なんでしょうね、きっと。
はいはいはい。
そういう人、私はよくそうやって親から言われてたんだよねって。で、この間もお友達でそういう人がいたので、っていう。でも、そのお友達を見ると、もうなんだろう、直球というか、直球も直球なんですけど、ズボズボなんですよね。直球っていうよりも、図星、
うんうんうん、
だから、なんか、傷つくというよりも、痛いところを疲れるんでしょうね、多分。だから、すごくセンスがある言葉を、バシッと言うので、
はい、
子たちは。なので、きっと多分、親からそうやって言われてたんじゃないかなって思って。
確信をつくんですね。
そう。なので多分傷つくというかね、びっくりする人もいるからっていうのなのかなと思って聞いてたんですけど、なんかその学んだ時は言葉が生まれた理由っていうのは、
はい、
共有するためと、あと助け合うためと、あとは協力するため、言葉っていうのは生まれたんだけど、なぜかまあ戦うためとか、自分の主張を通そうとしたり、こう分かってもらおうとして言葉を使ってるよねっていうのを教えてもらって、なるほどってね、コミュニケーションってやつですね。
言葉が生まれた理由は、
うん、
共有するため、助け合うため、協力するため。これが、コミュニケーション。
それが、ちょっとね、やっぱり今の時代、戦うためとか、そういう主張を通そうと、分かってもらおうとするときに使う場合もある。まあ、全部じゃないです。ね、もちろんそうだと思うんですけど、
はい、
やっぱり SNS でね、言葉で、まあ、文章で、コメントもそうですよね。何かそう、愛ある言葉を書くのか、それとも、それってどういうこととかね。何こう、
はいはいはい。
相手に何か聞きたいとか、そういうなんかこう、言葉ってね、やっぱり、助けにもなるけど、ナイフにもなるって言いますよね。
うん、そうですね、そうですね。
どちらにもやっぱりなるっていうので、やっぱりこう、自分が発する言葉は、ね、やっぱり自分に返ってくるので、気をつけたいですよね。
そうですね。そういうことでいくと、私は司会の仕事をよくするんですけど、その、マイナスな表現は極力しないようにしてますかね。お客様からちょっとこう、ネガティブなワードというか言葉を聞いたとしても、そこを転換して、ポジティブな言い回しにするとか。
ああ、なるほど、うん。そうですね。素敵ですよね。
そしたら、ああ、そういう言い方の方がいいですね、とか。そうか、そういう言い方もできますね、とか、なるので。そうですね。そこはなんか仕事上ですけど、心がけているところかもしれないですね。
とっさにでもそれはそうなるんですね。
ああ、そうですね。
そうですね。でもいいですよね。ネガティブっていうか、ちょっとなんか言葉が飛んできても、あ、じゃあこういうことなんですね、みたいな。
そうですね。
なるほど。すごい、でもそれ大切ですよね。やっぱ聞いててっていうのもありますよね。聞いてて心地いい言葉と、ちょっとなんか、まあ、ちょっと耳障りだなっていうね。言葉ってやっぱりなんだろう。ありますよね。雰囲気もそうですけど。
そうですね。
で、やっぱりなんか、すごく耳障り。耳障りなのって、やっぱ私もすごい、やっぱり公共交通機関を使うとそうですよね。車だと自分のね、世界だからいいけど、やっぱり電車とかね、そういう飛行機とか、スーパーとかね、そういうどこか行ったりとかすると、そういう言葉を聞いたりとか、ね、私はなのでもうすぐイヤホンしますね。おっとって思うと、もうすぐイヤホンして、本読んだりとかね、できれば本読んだりもするし、もうなる、ね、避けれるなら違うところに行こうとかありますけど、やっぱりなるべく聞かせない自分に、っていうのもそうですし、まあコミュニケーションなので、まあそもそも発することがないようにしたいですよね、自分の。
そうですね。あと、そうですね。やっぱり、ポジティブな言葉を使ってると、ポジティブな話をする人が、周りに増える気がしますね。
そうですね、そうですね。よくお母さんにも聞かれたりとか、お母さんたちあるあるだと思うんですけど、やっぱり子供のことを言ったり、旦那さんの、まあ、悪口じゃないけど、まあ、愚痴、愚痴を言うと、みんな愚痴を言いますよね、やっぱり。
そうですね。
それで、何かちょっと愚痴をやっぱり言うのが嫌だよっていうお母さんとかだと、すごくやっぱり、いて心地が、居心地悪いなっていうふうにね、お話しされたりするんですけど、それだともう本当にそこからなるべく去るのがいいですよね。同調しない、あ、そっか、あるよね、そういうのっていう、は、同調と同じなので、言わないにしても、うなずいた段階でもうその人には、あ、この人一緒の感じなんだなっていうのが、スイッチがオンされるので、なので、もうその場から離れるか、まずうなずかない。
はいはい。
なんか電話かかってきた風に、ちょっとなんか電話かかってきちゃった、みたいな。言うとか、上手に逃げる。すごくいいし、なるべく自分はそういう話をする。自慢する。うちの子のこういうところがいいんだよね、とか、相手の子を褒めるのもそうなんだけど、 あの、相手の子を褒めるばっかりのお母さんもいるんですよね。
ああ。
自分の子を落とすけど、相手の子はあげるっていう、
はいはい。
方もいるんですけど、もうそれも半々ぐらいでお願いしたいですよね、やっぱり。
本当ですね。
自分の子のいいところも半分、相手のね、ところも半分っていう、すごくなんか謙遜ってやっぱりね、日本人って謙遜する文化っていうかね、それが美徳としてされてる部分あるんですけど、やっぱりもうそれはちょっと時代とともにそうじゃなくてもいいんじゃないのっていうね、思うので、
はい、
なので、僕やっぱり自慢話するようになると、相手の人も自慢話ができる人はするだろうし、あの人自慢話しかしないよねっていうね、自分の子供のいいところとかね、っていう風な人は、あの、本当に向こうから去ってってもらった方がいい、と思って、そういう、こう、なんだろうな、エネルギーですよね。グループの方だったら、もうなんだったら、のけ者に逆にしてもらった方が、と思うので、っていうと、そっか、いいんだみたいな、すごい嫌で、ね、なんか一人ぼっちになるのもなんかすごい嫌だったけど、そうですよね、私そういえばそういうのへっちゃらでしたみたいな、一人が何だったら一人でもいいなって思うと、すごくやっぱり気が楽ですって、どうしてもやっぱり子供のためにお母さんたちと仲良くしなきゃいけないって思ってるお母さんたち多いんですけど、
いや、そうですよね、
全然いらないので。
いらない。
いらない。そういうお母さんたちのね、あの、グループがあるなら、そうじゃなくても全然、いいし、そこに巻き込まれなくて良くなるので、そういうのは本当に、ね、あの、向こうから去ってってもらった方がいいので。
そうですね。その、やっぱりお母さんグループは、やっぱりどうしてもうまくやっていかないといけないっていう、ちょっとした固定観念っていうのがあるんじゃないかと思うんですけど、そんなことはなくて、
本当にそんなことはないと思います。
自分が嫌だったら離れればいいしっていう。そうですね、
本当にそう思いますね。そのやっぱり言葉ってエネルギーってね、よく言うと思うんですけど、そのエネルギーがどんなエネルギーなのかっていうのがとても大切だと思うんですよね。あの、大地真央の、あの CM じゃないですけど、そこに愛はあるんかっていう CM、 私すごい大好きで。
はいはい。
ありますよね。
ありますね。
あの、本当に言葉が本当にそこに愛はあるのかっていうのがすごく大切だと思うんですよね。愛がある言葉なのか、愛のエネルギーが乗っかってるのかっていうのが、すごくなんか基準で分かりやすいなって思うんですよね。すごい大切だな。
本当ですね。本当ですね。だから優しい言葉を話しているんだけれども、なんか愛を感じないっていうのもありますもんね。
そうなんですよ。本当にこう人と関わっていくって、こうコミュニケーションですよね。言葉を通して、こう関わっていくって、すごくなんかなんだろうな、難しいのかなとも思うんですけど、逆に言葉が全くなかったら、どうなんでしょうね、人と人って。どうやってコミュニケーションを取るんだろうみたいな、ジェスチャーしかないですよね、きっとね。言葉がない。
そうです
ね。ね、ないので、これくださいとか、それこそね。なので、逆に傷つかないかもしれないですよね。ジェスチャーだけだったら。言葉がなければ。
すごくシンプルになりそうですよね。
ね、そうですね。なんか、話す内容ないですもんね、なんか。昨日ここ行ったんだよねとかも言えないので、ね、書くのもダメってなったとしたら、本当に必要最低限のことしか伝えれないですもんね。これ食べたいとか、これ食べようとか、これ美味しいよとか。なんか、そうなったらすごくシンプルで、なんか、自分だけですよね、きっと。頭の中でそれこそ言葉が浮かぶかどうかもわからないですもんね、そうなってくると。動物だから。 な。
ああ、そうですね。
ね、うん。こんな風に考えると、やっぱり本当になんか必要じゃないというか、
うん、
表面上のね、そういう、なんだろう、楽しい話とかは、まあもちろんいいと思うんですけど、なんか、本当にこう、思ってることだったりとか、聞きたいこととかを聞けないとか、後回しにしちゃうとか、っていうね、うん、そういう場合もあると思うんですけど、それだと本当にこう深くつながれないというか知れない、
うんうん、
と思うんですよね。まあ、もし深くというか、よくその人を知りたいとか、こう、大切だからこそ、こう、ちゃんとコミュニケーションを取りたいなって思うんだったら、やっぱりちゃんと話をするというかね。
うん。うん。いや、本当にそうですね。
っていうのもね、すごく大切ですよねって思いますね。やっぱり、こう、潜在意識のその 95% のね、顕在意識と潜在意識があって、こう無意識な部分がやっぱり本音だったりするので、
うん、
本人の本質。だったりするので、そこをどんな風にこう自分で言語化したりとか、相手に聞いたりとか、本当はどうやって思ってるんだろうって、ね、知りたかったら聞けばいいし、
うん、うん。
あ、イキさんは聞けます。本当はあの時こうやって思ってたんだけど、あの人どうなのかな、みたいなのは、聞きます。
タイミングによりますけど、全然聞けないわけではないですかね。
うんうんうん。
もうどうしてももうこれは聞こうとか思うと、結構意を決して聞く方ではあると思います。
うんうん、それはでも誰でも、どういう、こう、家族だったら聞くけどとか、逆に家族だったら聞かないけどとか。
そうですね。
仕事だったら聞くけどとか、仕事の仲間、人だったら聞くけどとか、自分のモヤモヤ度合いによったりとか、いろいろあると思うんですけど。
そうですね。家族は、逆にというか、以前は全く聞けなかったです。聞けなかったですが、はい。まあ、私も、いろいろと心のことを学んで、はい、家族にも、これは聞きたいっていうことは聞けるようになりましたし、はい、周りの方の本当に大切に思っている方とか、これからね、一緒にこう、人生の中で過ごしていきたいとか、思う方たちには、やっぱりちゃんと聞きたいって思ったりするので、タイミングですけど、はい、聞こうと思ったことは聞くようになりましたかね。
そうですよね。なんか言葉をその講座の時でもそうだったんですけど、なんか言語化っていうのがやっぱり難しい人というか苦手、得意。とか苦手っていうのもやっぱりあると思うんですよね。言語化するのが、私もともと苦手だったので、なんだろう、そんな苦手っていう風に考えたこともなかったぐらい、そのまま考えることなく40年生きてきたみたいなところがあったので、なんだろう、こうプレゼンをする機会もなかったし、こう職場とかでね、何かこう言語化しなくちゃいけないっていう環境がそんなにやっぱりなかった。学生の時もなかったし、こう論文書きなさいとかっていう経験もなかったりとかするので、言葉に向き合ってきたことがないんですよね、40年とか。ので、だからこそ、なんだろう、コミュニケーションを上手に取ろうとかっていう概念もなかった。で、本当に心のことを勉強してからですよね。言葉ってすごく大切だし、上手に使えば、本当にどんな関係でも、深く関わっていけるし、まあ、良くもなろうと思えば、なれるんだなっていう。上手に言葉を使えれるようになると、楽ちんだなって思うんですよね。自分が思っていることも伝えられるし、 うん、相手のことも引き出せるようになるし、え、なんでだろうとか、
うんうんうんうん、
それも傷つかないようにとか、言えるようになるしっていう、
うんうん、
そういうのが本当に言葉って、本当に相手に届く魔法の言葉ですよね、やっぱり。
本当そうですね。
本当にそう思います。私なんかなので、何かこう相談されたりとか、こういう時どうしたらいいんだろうとか、こういうことがあったんだよねって言われた時に、こう、相手に届くかどうかっていうのは、もちろん考えたことがないわけではないんですけど、どうやったらうまく伝わるんだろうとか、どうやったらわかりやすく言えるんだろうとか、もちろん SNS で発信するときにも、ちょっとでもやっぱり伝わりやすい言葉がいいなとは思ったりするんですけど、どこかそれってこう伝えなきゃっていうエネルギーが乗ってしまいがちなので、気をつけてる部分もあるんですけど、伝えるっていう、届くっていうよりも、自分のことをやっぱり喋ることの方が多いですよね。自分の経験とか、
うんうんうん、はい、
私だったらこうするかなとか、
うんうん、
私はそういうことあった時にこういう風にしたよとか、
うん、
こういう風にしたら私はこうなったとか、
うんうんうん、
そのなんか自分のことを喋るのが、一番なんかこうなんだろう、うん、相手にとっても、へーって感じですよねって思うんですよ。
うんうんうん、
あなたはそうしたんだ、みたいな、
うんうんうん。
私もそうしようと思うのか、じゃあ私はそれは嫌だからそうしないでおこうとか、
はい、
選べられる、ね、選べるかなって思うんですよね、
うんうんうん。
こんな時はこうしたらいいんじゃないっていうアドバイスになってしまうと、やっぱりこうね、なんか、否定してる部分がやっぱり出てきちゃったりするので、アドバイスって。
そうですね。
なので、ね、自分の経験だったりを話した方がいいなって思うので、やっぱり相手に届く言葉って、こう、アドバイスじゃないなって思うんですよね。こうしたら、こうするといいよっていうのは、私の中では、愛がないなって思うんですよね。
そうですね。いや、言葉は奥深いですね。
深いんですよね。本当に、
うんうんうん。でも素晴らしいツールだとは思いますね。
本当ですよね、うん。喜ばせてあげられることもできるしね。
うんうん
うん、なので、喋るからこそっていうか、言葉でそのコミュニケーションを取るからこそ、いろんな価値観を教えてもらったりとか、ね、
うん、
あなたってそんな人だったんだとか、
うんうん、
そう知ることもできるし、
うんうん、
すごい素敵なね、ツールではあるんですけど、
うんうん、
なかなかね、使うのが難しいというか、
うん、
そこを考える人もいないと、ね、いないかもしれないですけど、
うん、今はね、発信をする人が、たくさんいらっしゃるので、
うんうんうん、
その SNS がね、もう当たり前のようにある時代なので、
うん、
発信をするっていうことが普通になってきてますけど、それで、どういうふうに発信すればって考えるようにはなってきてるとは思うんですけど、
うんうん、
その小さい頃から、ね、言葉を覚えて、喋ってるっていうだけだと、やっぱりその、まあ、経験の中でどういうふうにコミュニケーションを取ったら、こう、伝わりやすいなとかは、
うん、
分かってくるとは思うんですけど、
うん、
その意識的に、あ、こういうふうに言葉を使おうとかは思わないじゃないですか、
うん、
普通に生活をしていると。だから、そこを、まあ、意識をしてる人は増えたとは思いますけど、
うん、
言語化できるともっとコミュニケーションスムーズになっていくと思うので、
うんうんうん、
やっぱりその自分の気持ちをこう整理して紙に書いてみたりとかして、
うんうん、
それで相手に伝えるとか、
うん、
やっぱりちょっとトレーニングは必要ですよね、
うん、本当にそうですよね、うん、やっぱりなんか本音は人を傷つけないっていうね、ぐらい、やっぱり言葉もそうだと思うんですよね。
うんうんうん、
伝え方で、 全然違ってくるので、
うん、
あなたのその、なんでそんな風に言うのっていう風に、まあ、例えば、口喧嘩をして、誰かが、相手の人が私に対して何か言ったことが私がすごい嫌で、
うん、
なかったりとかした時に、なんでそういう言い方するのとか、だったら私も言ってやるわ、みたいな感じで、私が何かその人に対して言うってこう、やっぱ、っていく感じですよね。マウントもそうだし、どっちが正しいかみたいな、
うんうん、
なると思うんですよね。言い争いって、私が正しい、いやいや、こっちが正しい、いやいやいや、私、みたいな。
うんうんうん、
だってそれはこういうことがあるから、こっちの方が正しいでしょうとか、
うんうん、
一般的に思ってるのはこっちの人の方が多いからとか、何かこう、もうなんか、止めどない、こう。
うんうん
ね、なんかいい争いって、
はいはいはい。
あると思うんですけど、その時の本音の嫌だったよの伝え方が、例えば何か言われた時に私がすごく傷ついたとしたら、その私がなぜその言葉を言われて傷ついたかっていうのを、私が内観しないといけないんですよね。
うんうんうんうん。
で、その内観した結果を相手に言うっていうのがとっても、それが本音なんですよね。
うん
うん、その言葉が嫌だった。何がいいかな？例えば何が、すごく馬鹿にされたような、私がね、昔よくあったの、馬鹿にされたような気がしてすごく悲しかった。から腹が立ったとか、すごい嫌だったんだよねっていう、その言葉が嫌だったんだよねっていう。
うんうん、
言い方をすると、そうすると相手の人は、あ、そうなんだっていう、その言葉で、そんな風にあなたは思ったんだねっていう、
うんうん、
それで何かこう言葉を言わなくていいんですよね。そんなん知らんじゃんとか、うん、それはあなたがこうこうこうでっていう、その分析もいらなくて。
うんうん、そうですね。
ね、自分の、こう、何が嫌だったよっていう、それが本音だと思うんですよね。
うんうん、
そこにプラスして何か経験がくっつくとより一層いいんですけど、
うん
こういう経験があったから、それを思い出して嫌だったんだなとか、
うん、
だから嫌だったんだよねって言えると、さらに分かりやすいし、それがあるんだねって、
うん、
そうやって言うなんかこう言うと、伝わりやすいというか、喧嘩にならないというか、それが本音ですよね。
そうですね、そうですね。だから本当そう思います。
はい、そういうね、なんかコミュニケーションができると、喧嘩にはならないよなって思いますね、うん。受け取る側の問題なので、
うんうん、
言う側ではなくて、
うんうん。そうですね。まあそこには絶対的に愛が感じられますもんね。
うん、
ね、うん。はい。いやいや、奥深いです。
本当。
今回は言葉についてお話しいただきました。さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。テルヨさん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。